はい、おはようございます。それでは礼拝を始めましょう。語り継げばや、聖歌525番を賛美します。3、はい。語り継げばや、主なるイエスと、その御栄と、その恵みを、我が魂を満たす者は、他になきことを悟り得たり、ありつけばや、世を去る日まで、語りつけばや、イエスの愛を。アメン。では一言お祈りします。聖霊様、今日も私たちを導いてください。今日も私たちに御言葉を与えてください。私たちの霊の目と霊の耳を開かせてくださり、主の御声を聞き、また御教えのうちにある苦しいことに目を留めさせてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所はヨハネの福音書10章19節から30節までです。
この御言葉を聞いて、ユダヤ人たちの間にまた分裂が起こった。彼らのうちの多くの者が言った。あれは悪霊に疲れて気が狂っている。どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか。他の者は言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。悪霊がどうして盲人の目を開けることができようか。その頃、エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられた。それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか？もしあなたがキリストなら、はっきりとそう言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が、私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は、すべてに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。アーメン。
アメン、ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。イエス様の話を聞いたユダヤ人たちの中で分裂が起こり、一方はイエス様を非難し、一方はイエス様を支持する、群れに分かれました。イエス様にキリストであるかどうかを明らかにしてほしいと要求するユダヤ人たちに、イエス様はいくら印を見ても、御業を見てもあなた方が信じないのは、私の羊でないからですとはっきり言われます。そしてイエス様はご自身が父、天の父と一つであることを彼らに明かしされます。それでは聖霊様から示されることを黙想していきましょう。はい、いかがでしょうか。それでは示されたことを分かち合ってください。
はい、27節、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。アーメン。イエス様の羊はイエス様の声と他の声、盗人の声 とですね、分別することができるので、イエス様に従うことができるのだなということを思いました。また28節では、イエス様が永遠の命を与えてくださるということです。与えられたその羊たちは決して滅びることもないし、イエス様の手から奪い去られることもないという、とても強い結びつきをここで感じることができました。以上です。
私は28節、29節、30節の中で、この特にイエス様が誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんと言われて、また29節で誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません、そして30節で私と父とは一つですとおっしゃった言葉、本当にこの父と全く一つとなって働く者の手からの魂が抜け落ちることはないというか、そういうことを今朝は教えていただきました。そして天の父は何にも勝って偉大であるということ、そしてこの方と全く一つとなって働けるというのは本当にどれほどのことなのだろうかということを改めて今黙想しているところです。以上です。
私は19節でイエス様の言葉を聞いたユダヤ人たちの中で分裂が起こったということと、26、27節でイエス様がご自分の羊であればイエス様の声を聞いて信じるというところから、イエス様の御言葉が福音が語られるときにはそこに必ず分裂や争いが起こるんだということを示されました。そして2つのグループに分かれますけど、イエス様の声が聞こえて、つまり悟りと信仰が与えられて、それを聞くときに信じられる人々で、もう一つのグループはイエス様の御声を福音を聞いても聞こえなくて、つまり信じれない、取れないという死に逆らうグループに分かれるんだということをここから示されました。ですので福音を明確に語ると語って、分けて、そして前者にさらに福音を語り続け、そして前者の方をイエス様の弟子として育てていくべきだなということを思いました。はい、それではさらに御言葉をより深く黙想していきたいと思います。御言葉を一つ一つ調べながら、神様はどのようなお方であるのか、そして今日の聖書箇所として教えられることなどは何かを見ていきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、28節ですね。約束をいただきました。イエス様が永遠の命を与えてくださり、彼らは決して滅びることがなく、また誰もそのイエス様の御手から奪い去るようなこともないということなんですが、やはり肉体は死んでも魂は滅びないということ、今年亡くなった方々について少し思い巡らしていたんですけれども、彼らも皆永遠の命を持っていたので、天の御国で再会できる喜びがあるなということを思わされました。私もこの約束に従って神様に、導いていただきたいなということを思わされました。以上です。
はい、私は25節のところから、イエス様は真理の言葉と、またその技をもってイエス様がキリストであることを世に明かしされるお方だということを教えられました。ここで私が受け取ったのは、このイエス様がキリストであるということを明かしするときには、その神の御業も表されるということを教えられました。福音宣教の働きのためには、今も様々な神の御業がその場で起こるんだということ。これを否定する人たちもいますけれども、イエス様がはっきりと、そのキリストであると明かしするときには、御業が起こるんだということ。それをもって人々が信じる、その信じていくということを明かしされているということをこの箇所から知ることができました。そして26節のところで、ごめんなさい。27節と28節のところで、 ここに、そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えますということが書かれていて、本当にイエス様の羊はイエス様についてくるということ。イエス様が、イエス様についていくときに私たちは永遠の命をいただくということを教えていただきました。もちろん永遠の命は救われたときにそのポイントとして、その時に永遠の命を受けると思うんですけれども、さらについていく歩みを通して永遠の命を私たちは受けていくんだなということ。イエス様が導いてくださる牧場にその生えている草、それを食べながら本当にこの永遠の命をずっといただいていくんだなということ。そのことを思って永遠の命というのは本当にイエス様についていく歩み、このそのこと自体を示しているんだなということを教えられました。はい、以上です。
私は19節から21節のところで、罪が示されました、ここから、自分が信じることができない、また自分が理解できないこと、そこにとどまらず他の純粋に信じてまたイエス様についていく人々を非難したりまた欺ける、そういうユダヤ人たちの声からこういうことは罪であることを教えられました。特に自分が理解できないからといって神の御子なるイエス様を悪霊に疲れた気が狂ったものだと冒涜したり、信じる人たちを欺くこの駒について教えられました。この自己義に満ちているここに現れるユダヤ人たちは後にはさらにこのイエス様を信じる人々を迫害して殺したりするまで至ったんだなということも思いました。イエス様と天の父は一つなるということを教えられました。一つであることを教えられました。天の父は選ばれた者、羊の群れを牧者なるイエス様の手に出されたお方であることがここから知ることができると思いました。以上です。それでは最後に生活に適応していくために黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。
はい、私は主が私と深い交わりを持ってくださっているので、私は地上でも天国を味わうことができるのだなということを思わされました。今日の御言葉は、最近私はあんまり忙しいというか、なんというか、日々の生活でちょっと慌ただしく過ごしていて、地上で天国を味わうというところに目が開かれていなかったなということを思わされました。でも今この御言葉を読んで、私は決して滅びることはなく、奪い去られることもないということを聞いて本当に嬉しかったです。そして私に与えられている永遠の命を主のために使っていきたいなということをもう一度思い起こしていただきました。以上です。
はい。私は昨日娘がすごい体調が悪くて頭痛を訴えていたので、手を置いて祈っているときに、主と全く一つになって祈って、その心と一つとなって祈っているような、そういうイメージをいただいて、その時に本当に主の技が起こるんだっていうこと、なんかそういう信仰をいただいたような気がして祈っていました。そして、こういう祈りが本当にイエス様がなされた祈りなんだなという、この主と本当に一つとなって、その愛の関係のうちに確信を持って御業を行っていくという祈りが本当にイエス様が行われた祈りなのかなということを思っていたんですけれども、私が関係している群れの中にもうこの時代には奇跡は起こらない、御業は起こらない、使徒の時代でそういったことは終わったんだという、まあそういうことを信じている方々がいらっしゃるんですね。でもその方々のうちには病の人がたくさんいて、本当にこの癒しの祈りというのは行われないんですけれども、本当に今の時代も私たちはこのイエス様がキリストであるということを証ししていく、その働きを担っていて、そのところに主が働いてくださる、今も私たちを通して 神様が一つとなって、私たちと一つとなって働いて御業を起こしてくださる。その働きをしていくように今示されているかなということを少し黙想していました。はい、さらに確信をいただいていきたいと思います。以上です。
私は今日のディボーションをしながら、イエス様の声が自分にも聞こえるという幸せに改めて感動しました。そして、私の羊は私を知って、私もその羊を知っていますという御言葉から、自分もイエス様を知っていますと告白するときに、本当に深い感動と幸せを感じましたけど、昨日夜遅くある自分が伝道して聖霊に導いた方と学びがあったんですけども、その方と学びをしながら、実は先日その前の日に1時間ぐらいしか寝れなくて、もう夜9時半からの学びだったので、9時半まで待つことが辛くて、で学び直前の時ももう眠くてしょうがなかったのですが、学びをいざ始めると、その方が本当に聖書を落としてどんどん悟りと信仰が深まっているその姿を見ることができ、今日のディボーション箇所から言うと、本当にこの人イエス様の羊だ、御声が聞こえてるんだ、イエス様についていくんだというそのことを見ることができました。それで私は全ての疲れが癒されるそういう体験をしたのですが、本当にイエス様の御声を聞く幸いってすごいなと、そして他のイエス様の羊を見つけて群れに導くその幸せもさらにすごいなと思いました。先日100人ほどの人々の前で福音を語るチャンスがあって、4人ほどの人だけが良い反応を示してくれましたけども、今日はその4人の人たちさらにアプローチして、イエス様の御声が聞こえるそういうイエス様の羊であるのか、そのことをちょっと明らかにしていきたいなということを思いました。以上です。それでは最後にお祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日も私たちに御言葉を与えてください。示しと導きと悟りを与えてくださったことを感謝します。私たちが今日の生活の現場でこの御言葉を実践していく中で、実践していくとき、聖霊様さらなる御業を起こしてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。